君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大は豊橋にあるけれど、全国から学生が学びに集っています。全国どころか世界中から学生が集っています。義歌大生全体で2000人ほどのうち300人近くは留学生です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんな留学生たちの豊橋ライフについて、ラオス人民民主共和国から来ている留学生、情報知能工学系学部4年生チャンオンナラーカンパシットさん、通称ビルさんに聞きます。
ラオス。
はい、ラオスです。
でどこにあるんですか？
ラオスは、東南アジアにありますよ、うん、多分タイとベトナムの間にいると言ったら分かるかな。
あのベトナムが海沿いにあって、はい、タイも反対側海がありますけど、はい、その間にあるってことは、ラオスには海がない？
はい、ないですね。上には中国があって、うん、下にも カンボジアもありますので、
囲まれちゃってる。
はい、囲まれ完全に囲まれちゃってます。
あ、じゃあ山？
はい、すごく高い山はあまりないですが、うん、でも結構あります山。
そこで生まれて育った？
はい、すごく都会の
すごい都会の、
はい、都会のところで育ちました。
首都？
はい、首都。首都の中でもセンターのところ。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、じゃあ、あのラオスの田舎はあんまり知らない？
はい。
そうなんですね。うん、そう、あのね、東南アジアの国々っていうと、あ、森の中で畑があってっていうイメージが日本の皆さんにはあるかもしれませんけれども、
はい、
街はすごい街ですもんね今。
はい、
ビエンちゃん、
ビエンちゃん、
ビエンちゃんもやっぱりこう今は高層ビルがいっぱい建って、高速道路が走って。
あ、高速道路はまだない？
いらない？
あ、
欲しい？
欲しい。欲しいです。欲しいです。多分いろいろその経済的とか、うん、多分、そういう問題があって、それでなかなか作れる会社とか、うん、その計画はまだ立てないんじゃないかなと思う。
これからなんですね。
はい、そのこれからも、あ、車毎年増えてますよ。
あ、それで、はい、車が増えてる、
はい、交通もなんかどんどん混んで。
あ、じゃあこれから道路は絶対にいるようになるんですね。
はい、
うん、あのビルさん、ビルさんと気軽に呼ばせていただいてますけれども、
はい、
ビルさんはニックネームなんですね。
ニックネームなんです。本当の名前はちょっと長いですけど、カンパシッチャンなら名前がカンパシッで、
カンパシット、
うん、はい、カンパシット。それで、ラストネームがチャンオンナラ。
チャンオンナラ、
はい。ラオス人のなんか本名はちょっと長いので、だからみんな別の短いニックネームがあって、うん、それみんなニックネーム使ってます。
あ、ビルさんのことをカンパシットさんって呼ぶ人はあまりいない？
いないです。
でもカンパシットさんですよ、そんなに長いですか？
長くないですか？日本人だってその2つの言葉しかほとんど、
う
ん、
まあそうかもしれませんね。
なんか毎回カンパシッカンパシッってちょっと。
あ、そうですか、
はい、
あ、まあそうかもしれませんので、
多分、
はい、まあ、確かにビルさんだったらね、
はい、
すぐ覚えるし、
はい、
短くていいんじゃないかなと思いますが、
はい、
自分の名前忘れちゃう人もいるかもしれないですね。
あ、高校時代の友達のフルネームは多分覚えてないと思う、う
ん、友達の名前はね、
はい、ニックネームだけ覚えてます。あ、
ビルって本当はなんていう名前だったかなって思われちゃう。
あ、はい、あります、う
ん、あの豊橋の義歌大にはラオスから来てる人、学生さんはたくさんいるんですか？
はい、たくさんいます。今は 13人。
日本に来る前から知っている人もいるんですか？
日本来る前に知っている友達はこの大学はいないんですよ。他の大学、他の大学はいます。
あ、じゃあラオスから日本に学びに来ている学生さんは今増えてるんですね。
はい、毎年増えてます。
あ、嬉しいですね。
はい、
いろんな国にこうきっと行って勉強する人がいるんでしょうけれども、
はい、
日本を選ぶ人が、ね、多いっていうのは日本人としては嬉しいです。
はい、よかったです。うん、ラオス人にとっても日本の政府から奨学金がもらうともう、嬉しいことです。う
ん、あ、奨学金が日本から出るんですね。
はい、はい、
あ、それをじゃあビルさんも利用して今勉強してる。
はい、
あ、じゃあ日本のためにも頑張ってください。
はい、分かりました。頑張ります。
ね、そしてみんな勉強してラオスに帰ってラオスに高速道路ができたらいいですね。
そうですね、はい、それは自分の分野が。
ビルさんは高速道路作る勉強じゃないかもしれませんけど、はい、そういう勉強している人もいるかもしれませんね。
はい、いると思います。
そういったラオス出身の学生同士だとラオスの言葉で喋ったりして。
あ、はい、その中時々日本語で喋ってる時もありますが、ほとんどは、ラオス語。
ラオス語って言うんですか？
はい、ラオス語。
ラオスの言葉があるんですね。
はい、あります。それはタイ語にちょっと似てますが、その発音とか全然違う言葉もありますが。
あ、お隣のタイと言葉が似てるんですね。
はい、似てます。
じゃあタイの人とは別にタイ語を勉強してなくてもラオスの人はお話ができるんですか？
あ、はい、話できます。
あ、便利ですね。
はい、
タイにはやっぱりよく遊びに行ったりするんですか？
そうですね、隣にありますので、うん、その距離もそんなに遠くないし、ラオス人はよく週末の時はタイに行って買い物したり、うん、はい、食事したりする人もよくいます。
そんなに気軽に行ける外国なんですね。
はい、その2時間ぐらいで行けますね。う
ん、もちろんタイの人がラオスに遊びに来たりもしてるん
ですね。あ、あります。
で、言葉も全く一緒じゃないけれども、
はい、なんとなく通じますので、うん、はい、そういえばそのタイの一つの方言がすごくラオス語に似ています。タイのその北の方の方言がほぼラオス語と一緒。
あ、タイも北の方はラオスの言葉にほぼ一緒。
はい、はい、
あ、じゃあもしタイに引っ越すなら北の方ですね。
そうですね。
そうするとタイの人が喋ってる言葉をラオスの人も分かるし、はい、ラオスの人が何か喋ってもタイの人は分かってくれる。
はい、そうですね、タイの人は北の方は他のところの人よりラオス語が通じますので、はい、そういうところもあります。
じゃあタイの南の方の人はラオスの言葉が分からない人も多い？
あ、多分分からないと思います。
あ、分からない。
はい、
じゃあその南の方の言葉はラオスの人もタイの言葉は分からない？
いや、ラオスは多分タイの南の方の人の言葉は分かると思います。そのやっぱりテレビで見ていろんな方言が聞きますので、だからその南の方の方言も多分分かると思います。
ラオスの人はタイのテレビをよく見てるんですか？
はい、ラオスの番組はあんまりないので、今は増えてますが、昔はあんまりなかったので、うん、だからそのニュースとかドラマとかはよくタイの番組を見てましたので、その時から影響を受けて長い時間経っていつまにかそのタイ語が分かるようになって喋ることもできるようになります。
ビルさんが子供の頃はタイの番組だった
ってことですか？あ、そうですね、はい、ニュースもニュースは、はい、
あ、そんなに昔じゃないじゃないですか、だって
そうですね、
20年前とか。
そう、
10年前とか。
あ、そうですね、2000何年か
2000何年かの時ですからね、はい、そんなに昔じゃないですよ、はい、うん、はもうテレビをつけるとタイの番組ばっかり撮ってて、はい、最近はラオスも番組ができるようになったっていうことですね。あの、人口が少ない。
あ、とても少ない、
とても少ない、
はい、
今ラオス 全国で何人ぐらい？
800万はまだ行ってない。
あ、700万人ちょっとぐらい、
はい、
っていうと僕たちが住んでいる愛知県と同じぐらいの人口ですね。
はい、
面積はだって愛知県よりずっと大きい。
ずっと
日本と同じぐらいですよね。
そうですね、
はい、そこに愛知県の人口ぐらいの人たちが住んで、
はい、
のんびり暮らしているわけなんですね。
はい、
はあ、やっぱり文化はどんどん隣のタイから入ってくる。
文化は多分影響されることはないと思います。
ラオスにはラオスの文化があるんですね。
はい、あります。でも海外の食べ物のレストランが今は、増えてます。例えば日本の例えばフーレストランとか、
うん、その日本のレストランも増えてる。
はい、増えてます。寿司とか。
寿司、
はい、がとても人気。
あ、そうです。
はい、
人気なんですか。
はい、人気なんです。
あ、ビルさんも
初めて寿司食べた時はラオスで食べました。はい、
そうですか。
はい、日本クルメ。
ラオスならではの文化っていうと、はい、ビルさんとしては何だと思いますか。
ラオスはやっぱり食べ物、
うん、
ラープというそのたくさんのラオスの食べ物はそのタイにもない食べ物があると思います。
あ、
ラープ、ラープという食べ物、
料理。
はい、料理です。
え、どういう料理なんですか。
肉は
肉料理。
肉料理、うん、肉と野菜と混ぜて、うん、それからいろんな調味料、
うん、
唐辛子、それからちょっと酸っぱい辛い。
あ、酸っぱい辛い感じで炒めるんですね。
はい、炒めるではない、
煮る。
はい、
そういうラープを代表とする美味しい食べ物が独特のものなんですね。
はいはい、
あの外国に輸出しているラオスのものっていうと何がありますかね。
そうです。ラオスの一番有名商品は、うん、ラオスビール。
ビール、
はい。
日本でも買えますかね。
日本はタイレストランが、うん、多分あるタイレストランには置いてあると思います。
わかりました。今度タイのレストラン。ラオスのレストランはこの辺にはないですかね。
この辺にはない。
この辺にはない。
タイレストランはある。
タイレストランはあるけど、
はい、
ラオスレストランはなかなかないんだそうです。
はい、
タイレストランに行ったらあるかもしれない。
多分、はい
はい、あったらぜひ飲んでみていただきたいなと思いますね。
ぜひ、
はい、そんなラオスの国から、日本に来て何年ですか。
日本に来て今年が5年目です。
あ、5年目。
はい、
あ、じゃあすぐに豊橋に来たんじゃなくて。
あ、い
ろ
い
ろ
ではないです。うん、はい、1年目は大阪の日本語学校に1年間通ってました。
あ、それまでは日本語はやっぱり話せなかったんですね。は
い、あ、そうです。日本来る前に日本語全然できなかったんですよ。
うん、
はい、
日本なんていう国を知ってました。
あ、はい、もちろん。
あ、もちろんですか。
はい、ラースでもその日本の支援をもらっていろいろなことをよく聞きましたので。
政府開発援助とかね。
はい、その交通バスとも京都市のバスからもらいましたので。
ラオス
で走ってる
ビエンチャン走ってるバスは日本のバスが走ってるんですね。
はい、
じゃあビエンチャンに行ったらバスに乗っても僕らがおなじみのバスですから安心ですね。
そうです。
そういったところでなんとなく日本は知っていて、
はいはい、
じゃあ日本に来ることになってもとても親しみがあったんですね。
そうです、
うん、でも言葉は話せないから、
はい、
大阪で1年ですか。
はい、はい、1年
日本語を勉強して、
その後は、京都の専門学校2年間を通ってました。
それは何の専門学校なんですか。
コンピューター。その今勉強していることに、
うん、
同じコンピューター IT の関係です。
もともとそういうコンピューター IT の勉強がしたくて日本に来たんです。
はい、そのラオスにいた時からなんか高校を卒業したらそのコンピューターの関係があることを勉強したいなと思ってました。
うん、それから豊橋に、
はい、3年次編入をしに来ました。
理科大の3年生編入で、
はい、
今4年生、
はい、今4年生
です。ということですね。
はい、
今どんな研究をしてるんですか。
所属した研究室は画像処理の、うん、グラフィックメディア研究室です。画像処理もモーションの研究も やっている先輩もいます。
ビルさんは何をやってるんですか？
自分はピクソライゼーションという研究をやってます。簡単に説明すると、うん、そのカートゥーンアートを、
カートゥーンアートっていうのは
キャラクター、うん、カートゥーンキャラクターの画像を、はい、その昔のゲームでよく出るそのキャラクターに変換する、
あのドットの荒い、
はい、そうそう、うん、ドットのそのエッジのところがドットドットになる画像に変換するという研究をしています。
あ、へえ、そんなドットの荒いゲームキャラクターなんてきっとビルさんが生まれた頃にはもうなかったでしょうけどね。相当昔ですねそれは。
そうですね、はい、
そういうグラフィックに変換するのにテクノロジーが必要なんですね。
あ、はい、ほとんどのピクセルアートはマニュアルで作成されていますが、それはとても時間がかかりますので、うん、それで本研究の目的としては今の、深層学習という AI の一つの手法を使って、うん、自動的にそのカートゥーンアートの画像を、変換してもらおうという深層学習を使っています。
コンピューターに学習させて
、うん、それで入力画像を勝手にそのピクセルアート画像に変換してもらおうという機能です。
もう出来上がったんですかそれは？
結果は出せますが、うん、その精度が、うん、まだだと思ってます。
満足してないんですね。
はい、出力画像の色と入力画像の画像がちょっと違って、うん、それからアーティファクトもそのちょっと変な部分、うん、変なことが起こってしまうということがありましたので、うん、それを直したいなと思っています。
うん、そういったことを、今取り組んでいるんだそうですけれども、
はい、
もちろん今豊橋に住んで、
はい、学校の寮に住んでます。うん、
義科大のキャンパスの中に、
はい、の中に
寮があって、
はい、あります。
今いっぱいいろんなタイプの寮がありますけれども、
グローバルハウスをと呼んでいます。
グローバルハウスに住んでるんですか？
はい
寮っていうと大体1人1部屋なんですけれども。
そうです。
あそこ4人とか5人とかで住むんですよね。
はい、そうですね。1つの建物が6ユニットがあって、うん、各ユニットが5人が住んでいます。う
ん、ビルさんの部屋には5人いるんですか？
はい、5人います。自分も含めて。
あ、そうですか。
はい、
いろんな国の人たちがい、
そうですね。そもそもグローバルハウスの目的が、うん、その5人と一緒に住んでそれ交流ができる、そういう目的でそういう関係を作りました。
うん、
それでできるだけ各ユニットが少なくとも1人が外国人に入居なんかしたい。
日本人も住めるわけなんですね。
はい、う
ん、
ほとんどは日本人ですけど、うん、少なくとも各ユニットは1人は留学生にしたいっていう、うん、はい、話が聞きました。
じゃあビルさんの部屋は、
はい、日本人が4人です。うん、
でラオスから来たビルさんが1人、
はい、
仲良くやってますか？
はい、そのグローブブルーハウスにはその個室があるんですよ。うん、その自分の部屋、
うん、
それ以外はそのトイレとキッチンとリビングが共用スペースなんで、やっぱり自分ほとんど自分の部屋しかいない人と、よくリビングで過ごす交流する人もいますが、うん、その中に自分のユニットは自分以外もう2人の日本人がよくリビングでその交流するが好きみたいで、うん、その2人とはよくそのリビングで一緒にご飯作ったり、テレビが置いてありますので、うん、そのよく毎晩映画とかドラマ一緒に見たりもするです。
もうちょっと辛い方が美味しいのになって思ったりしませんか？
いや、あそこで辛い食べ物を作ったことがない
あ、そうですか？
はい、日本人が辛いものを苦手なので、うん、その辛いものを好き日本人もいると思いますが、
うん、
偶然にその2人が2人が
そんなに辛いの食べないから、
はい、
たまには辛い食べ物も作ってあげてください
、はい
そんな風にグローバルハウスで暮らしているんだそうですね、はい。まあ、豊橋に来て1年とちょっとということですけれども、はい、なんか思い出はできましたか？
その3年生の時は、うん、あまりにもその授業が多くて、うん、遊びに行ける時間がなかったので、
はい、
今年はその去年より科目が少ないので、うん、いろいろ、はい、遊びに行きました、
うん、
花火祭りイベントを参加しました。
花火、
はい、祇園花火、
あ、豊橋の祇園の花火見に行ったんですか？
はい、見に行きました。豊橋の国際交流協会から、うん、その留学生しか参加できない、うん、なのでユニットの友達は一緒に行けなくて、
うん、
逆にそのクラスメートの、留学生ともう一人の先輩と一緒に行きました、う
ん、はい、どこで見たんですか？
そのところは普通はそのチケットを買わないと入れないところ、うん、でもその豊橋国際交流協会のなんか支援で、うんうん、それで無料で入れました。
え、じゃああれじゃないですか、あの桟敷って僕らが呼んでる、
はい、
川沿いに作って、
はいはいはいはい、川に沿ってるそのところに
もう、
はい、すぐ
あ、じゃあもう花火上げてるところが見えるところですね、
はいはい、すぐ 前です。
あ、そんなところで見てたんですか、
はい、
迫力あったんじゃないですか。じゃあ、
はい、すごく感動しました。そんなに近く見るのが初めてでした、
うん、はい。これでどうですか、まあ、大学ですから4年生で学部生は卒業ですけれども、
はい、
もちろん理科大で進学して研究は続ける。
あ、はい、あ、はい、続けます。進学します。
まだまだラオスには帰らない。
はい、まだまだと
たくさん勉強してね、
はい、
日本やラオスのために頑張ってほしいなと思いますね。
はい、頑張ります。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました理科大留学生ビルさんの業界用語は、
サバ ID、 コープジャイ。サバ ID はラオス語で、こんにちはという意味です。どういう時でも使います。朝、昼、夜、いつも使います。コープチャイは、日本語だったら、ありがとうございますという意味です。
天白の城、理科大。そこにある小さなスイッチを正確にポチッと押すとき、脳と腕以外にもいろんな感覚を総動員してポチッとしてるらしいんですが、よくわかりません。次週10月19日の天白の城は、人の運動制御メカニズムの解明に挑む理科大情報知能工学系福村直弘先生を訪ねます。お楽しみに。